定例会の最後のを務めさせていただきます、まあ、昨日は、傍聴者の、与えられた席が、満杯でですね、新しく椅子を出してですね、傍聴されたということで、多くの方の傍聴者がおられまして、まあ、本日も、傍聴に来られる方、大変ご苦労さんでございます。まあ、傍聴者は少なくともですね、多くの町民の方が、郵政というものを通じてですね、お気になっているようでございますから、十分、私のいっぱい質問をですね、まあ、聞いていただいてですね、反映させていただきたいと、まあ、そのためには、行政側からのですね、より良いご答弁をいただくようですね、まあ、切にお願いをしてですね、質問をさせていただきたいというふうに思います。私は今回3項目について質問をいたします。まず1項目目はですね、雨水排水対策についてでございます。まあ、近隣市町村同様にですね、まあ、本町も、まあ、以前、まあ、つまり、昔は集落以外の大地は、まあ、ほとんどが米と野菜、そして、桑の畑ということを中心とした農業でですね、まあ、生活を営んでいたためにですね、まあ、畑の土地が多く、雨が降っても農地内で処理できる環境でありましたが、近年は本町の発展とともに一般住宅はもとより工場、大手、商店等々が進出をされてきたために、陸地の表面である土の部分が減少し、道路においてはアスファルト舗装、個人敷地内ではコンクリ箇所の面積の増大等によりまして、一気に大量の雨が降ると即個人敷地内よりから道路や雨水排水路に流れ、瞬間に雨水排水処理ができないような状態になっているしまう傾向がございます。まあ、水は高いところから低いところに流れることは、まあ、常識なことでありますが、今後ますます低い地域への雨水増水が増加することを予想されるところであり、そこに住居を構えておられる町民は常に不安を抱いておられます。本年8月16日の午後1時から午後2時までに降った雨量が 27.5 ミリということでありますが、その時でも小沢地区の役員さんが土のうを設置をされると聞いているところであります。ちなみに消防本部の雨量記録によりますと、8月16日に降った時間あたりの状況は、2000年では6回、2001年では8回、2002年では現在までに 5回、最高雨量は本所で 59.5 ミリ、半原文書で62ミリの雨量が観測されているもの、されているが、時間あたりに平均するとこの雨量でありますが、瞬間の雨量は多く降っているのではないかと私は思います。まあ、そこで住民の皆さんの財産と生活を守ることを考えたとき、雨水排水の整備は大切な事業と考えますが、以下内容について町長のご所見をお考えをいたします。1点目は、台風等で常に雨水排水で対応されている箇所を対策はどのようにされているか。2点目は、問題箇所の今後の対策と解消策について。3点目は、環境基本計画の中で公共施設をはじめとする雨水の有効利用を促進するとされているが、現状の状況についてお伺いをします。2項目目は交通安全についてであります。政府は第7次交通安全基本計画において道路交通事故について平成17年までに年間の死者数を 交通安全対策基本施行以降の最低であった昭和54年の8466人以下にすることを目指すと目標を掲げ、各案の交通施策を鋭意推進をし、その結果平成13年度は死者数は8747人と昭和56年以来20年ぶりに9000人を下回ったが、事故件数、死傷者数はともに過去最悪の更新を続けているということであります。神奈川県下では9月この子は現在250人と前年同期より50人多く、全国ワースト4位で大変に深刻な状況にあるようでございます。一方、本町内での交通事故状況は平成11年、12年は死者数のが3名で、13年は5名、本年度は9月1日現在すでに4名の方が亡くなられています。まあ、ちなみに厚木警察署管内では11名の方が尊い命を交通事故によって失われている現状にあるようであります。本庁内4名の方の中に5月31日に高峰小学校前の道路での高峰小学校児童が普通貨物車と接触による死亡事故が発生してしまいました。まあ、心よりご冥福をお祈り申し上げるところであります。このような児童子どもたちを取り巻く交通環境は非常に危険で、朝夕の交通量の増大、横断歩道や信号機の未設置の場所や歩道のない危険な道路など、まだ数多くの問題点が山積をしており、いつ再度発生しても不思議でない状況であると言われても思います。まあ、そこで悲惨な交通事故が加害者、被害者にならないため、家庭では常に家族間でのコミュニケーションを図られていることであり、まあ、特に小学生をお持ちのお父さん、お母さんについては日頃より交通事故に遭わないために、まあ、指導をされているところだと思います。学校でも交通安全に対する教育を、まあ、道徳時間を中心にあらゆる機会を通し、小中学校の児童生徒のために、まあ、指導されているところでありますが、不幸にもこのような交通災害が発生したことは、まあ、誠に残念でありますが、二度とこのような交通事故を発生させないためにも、ハード、ソフト、両面にわたり環境整備を早急に実施すべきと考えますが、町長のご所見を次の質問項目についてお伺いをいたします。1点目は小中学校における交通安全教育について、2点目は本町内各小中学校での実施状況について、3点目は今後の取り組みについて、4点目は道路の現状機関箇所の状況についてをお伺いをいたします。3項目目は外国籍住民についてでございます。去る8月31日、教育委員会主催の内なる国際化フォーラムが文化会館大ホールで開催をされました。私も参加をさせていただきましたが、当日配布をされた資料によりますと、本庁には外国籍住民の方が平成14年8月1日現在36カ国2025人901世帯、町の人口に占める外国人比率は 4.71% で、全国的に見ても多く、県下では最高位の比率構成であるようです。この数字は外国人登録法に基づく登録人員であり、登録されてない方を含ますとこれ以上の方が住んでおられるかと思います。まあ、このことは内陸工業団地内の製造業企業を中心とした、まあ、工場群が多くあり、働く場所が確保され、生活の源であります賃金を得ることができる環境下にあるために、多くの外国籍住民が住居を構え定住されているのではないかと思います。まあ、全国的に見ても 静岡県浜松市、愛知県の豊田市、群馬県の大泉町など、市町町内に大手自動車会社や電気製造企業があるなど、その状況は本庁に共通した環境でありまして、顕著に現れているところであります。このような外国籍住民の方を対象として、日常生活全般にわたり支援をされているボランティアの方もおられます。そのボランティア活動の方の支援のために、拠点を設置されて、スムーズな運営を図るために努力されている市町村もあります。本庁も先に述べたような多くの外国籍の住民のために、そのような事業の転換をする必要があると考えますが、次のことについてご所見をお伺いをいたします。1点目は、外国籍住民の各からの推理状況について。2点目は、他市町村では外国籍住民のための情報発信や支援ボランティアのための活動拠点としてのラウンジ等の設置がされているのが、本庁としての考えについてお伺いをし、第1回目の質問とさせていただきます。
町長、山田富雄君。
はじめに、雨水対策のご質問でございます。1点目の台風等で常に雨水排水で対応している箇所と、対策についてでございますが、箇所につきましては、相川地区では、県道相模原相川線の田代交差点から田代小学校付近、高峰地区では、県道相模原大磯線に接するちょうど桜台小沢線との交差点付近の小沢坂であります。また、中津地区では、ちょうど中津112号線の車検所前の台車屋さんの付近でありまして、台としては3箇所であります。その対策といたしましては、いずれの箇所も土のうを積むなどの応急処置を行いまして、雨水の被害を防いでいるところでございます。2点目の問題の箇所の今後の対策と解決策の計画についてでございますが、今後の対策といたしましては、田代小学校付近についてはですね、現在県で施工しております平山橋の架け替え工事に伴います県道の取り付け整備を行っているところでございます。その整備工事の中で、雨水排水が可能な断面、現在のところ 2.2×1.5 の大きさで排水路を改修することになっております。小沢坂付近につきましては、県道相模原大磯線の改良工事が予定されておりますことから、その改良工事の中で雨水排水対策を踏まえたものとして施工していただくことになっているところであります。また車検所前の台車屋さん付近につきましては、現在町でこの付近の交通安全対策として使用改良工事を計画をしております。この中で合わせて雨水排水対策を検討してまいることにいたしております。3点目の環境基本計画の中で位置づけられております公共施設をはじめとする雨水の有効利用についてのお尋ねでございますが、ご案内のとおり、本庁におきましては平成10年に制定をいたしました環境基本条例に基づき、平成12年3月に環境基本計画を策定をして、人に愛、自然に愛、地球に愛という町の行動を指針となる望ましい環境像を掲げ、魅力的な相川らしさにあふれた 環境を将来の世代に引き継いでいくため、自主的かつ積極的に各種の事業を進めているところでございます。まあ、具体的には平成22年度までの間に優先して着手し実践していかなければならない取り組みを5つの重点プロジェクトとして設定をいたしまして、自らの手で身近な環境を改善をし地球環境にも寄与するという基本コンセプトのもと、各プロジェクトごとに定められた事業を着実に実践しているところでございます。ご質問の薄い利用につきましては、本庁の望ましい環境像を実現するための4つの環境基本目標の一つであります資源エネルギーが循環する街の中の水資源の有効利用という項目の中で、公共施設をはじめとする雨水の有効利用を促進することとしております。まあ、これを受けまして、先ほど申し上げました5つの重点プロジェクトの一つである資源循環プロジェクトの中に、平成14年度から自然エネルギーの公共施設への導入の検討を位置づけるとともに、平成13年度から住宅事業所への普及啓発を位置づけているところでもございます。現在までのところ雨水を利用した公共施設はございませんが、貴重な水資源の有効利用の面から、雨水の利用と地下浸透などについて、その投資効果や環境への影響などこれからも検討してまいりたいと考えているところでございます。また町民や事業所の方に対しましても、平成12年度に策定をいたしました環境家計簿により、引き続き水資源の有効利用の促進について啓発してまいりたいと考えております。次に交通安全についてのご質問でございますが、今日の子どもたちを取り巻く交通環境は相変わらず厳しい状況にあります。今回の件を受け、学校のみならず子どもの指導にあたる全ての関係者が、子どもたちの交通事故防止に向け安全教育安全管理の徹底を図ること、さらには子どもたちが安心して通学できる環境整備の重要性を改めて痛感をしております。1点目のご質問、小中学校におきます交通安全教育についてでございますが、教育という枠ではなく生命尊重を基盤とした学校の教育活動全体を通じまして、児童生徒が自らの安全な生活に心をがけ、危険を予測し的確な判断のもとに危険を回避するなどの実践的な態度や能力を身につけることを狙いといたしまして、交通安全教育が実施されております。2点目の各学校の具体的な取り組みといたしましては、学期の始めや終わりに行っている登下校指導に合わせて、教師による集合場所の安全、通学路の危険箇所等の把握、さらには PTA や地域関係者のご協力をいただきまして、より具体的な場面での体験的な活動を取り入れた交通安全教室の開催など、交通安全に対する関心と理解を高める取り組みが行われております。また交通安全教育は何よりも繰り返し指導を行うことが重要でありますので、朝の会や 帰りの会などを利用しまして、日常的に継続した指導を重ねておりますが、さらにより一層の充実が必要と考えております。3点目のご質問でございますが、大変痛ましい今回の事故を受け、教育委員会では緊急公聴会を開きまして、交通事故の経緯及び各学校への交通事故再発防止に向けた取り組みの徹底について協議、文書をもって児童生徒への安全指導の徹底を図るよう各学校に指示いたしたところでございます。具体的な取り組みといたしましては、児童生徒への安全指導の徹底、季節や時期を適切に捉えた指導、学校内の危険箇所の確認、保護者への安全指導の協力依頼、学校事故防止会議の開催などでございます。さらに6月7月の校長会におきまして、合同事故防止会議が開催をされ、夏休みに向け改めて安全指導安全管理の徹底が図られたところであります。今後におきましても、安全な歩行横断、自転車の安全な走行など、これまでの指導を含めまして、再度児童生徒への安全指導の徹底を心がけてまいりたいと考えているところでございます。次に4点目の通学路の現状、危険箇所の状況についてのご質問でございますが、まず町内小中学校における通学路の設定についての考え方を申し上げますと、できるだけ歩道と車道の区別がある道路といたしまして、その区別がない場合には自動車の交通が少ないこと、通学路の道路の幅が児童の歩行を確保できる状況にあることなど、さらには横断箇所には交通量と総合的な検知の中で横断歩道、信号機などの交通安全施設が設けられているかなどを判断基準といたしまして、各学校において最も合理的かつ安全なコースを PTA の校外指導委員会や交通安全関係者などと協議をし、通学路を定めているところでございます。しかし、昨今の交通事情の変化などにより想定しない危険箇所となります場所が増えてきていることもあるわけでありまして、これらの危険箇所への対応として通学路の変更や交通安全施設の整備、また道路改修などにつきまして、国、県と町道については道路担当部局、交通安全施設については交通担当部局との連携の中で県などに要請をしているところでもございます。これら危険箇所の改善につきましては、それぞれ積極的な対応をしてきておりまして、交通安全を啓発する看板の設置や交通安全施設の整備が進んでおるところでもございます。特に今回の今回の事故を受けまして、現場の歩道の安全確認を行い、道路横断防止のための措置といたしまして、ガードパイプの設置を県土木にお願いをし、早期に設置をいただいたところでもございます。また今回の小型補正予算に 交通安全部局の対応により町内小学校のスクールゾーンを主とした歩行者ゾーンのライン表示の予算計上をいたしているところでもございます。今後とも小中学校通学路における危険箇所解消に向けまして県並びに町関係部局などの連携した中でそれらへの取り組みについて一層努力をしてまいりたいと考えております。次に外国籍住民について1点目の外国籍住民の登録状況の推移でございますが10年前の平成4年9月1日は1日現在では1188人、5年前の平成9年9月1日では1424人であり平成14年9月1日現在では35カ国2044人の方が登録されておりまして前年同期が1912人でありましたので132人の増となっております。外国籍住民のうちペルー国籍の方が801人、ブラジル国籍の方が709人で全体の 74% を占めております。また町人口に占める外国籍住民の比率でありますが平成14年度9月1日現在では 4.76% となっております。これらの状況から町では外国語、スペイン語とポルトガル語の通訳ができる職員を住民課や福祉課の窓口に配置するとともに窓口による相談業務や外国語による保険代理の作成、小中学校に日本語指導協力者の派遣、保育園には通訳臨時職員、保育士の配置、外国語によるゴミ出しのカレンダーなど外国人に対する各種の施策を実施いたしているところであります。また先月25日に開催いたしました第19回勤労祭野外フェスティバルにおいてはブラジル料理の出店などもありまして多くの外国籍の方々が参加されておりまして大変にぎやかなイベントになったところでございます。特に内なる国際化の進む本庁にあっては外国人の日常生活に関わるさまざまな問題が寄せられていることもありまして先月31日には本庁の文化会館において内なる国際化フォーラムが開催されたところでもあります。なおお尋ねの国際交流ラウンジの設置でございますがボランティアの活動拠点としての必要性は認識しておりますが運営方法、設置場所、経費など多くの課題もあるようでございますので今後引き続き研究をさせていただきたいと存じております。以上ご答弁といたします。
11番小村君、11番、ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきたいというふうに言います。最後の方から外国籍住民についてで、ございます。今答弁をいただいたところでございまして非常に多くの方が、おられるということは私も調査の結果ですね、理解しているところでございますし今町長からお話がございましたように勤労祭にも参加をさせていただきましたけど非常に多くの方がですね勤労祭に参加をされですねお祭りを楽しんでおられたという背景をですね目当たりに見出していただいているところでございます。
あそこで、まあ、いろいろ活動拠点の、まあ、ラウンジの設置についてはですね、課題が、まあ、多少あるのでですね、まあ、検討させていただきたいということでございますけど、まあ、昨日も井上議員がこの学籍の問題について、質問もされております。まあ、その中で、消防庁舎の跡地の建物についてですね、まあ、全体を把握した中のセンター的なものを作ったらいいんじゃないかというようなご提案もございました。まあ、私もそれが一つのアイデアかなというふうにも理解をしているところでございますけど、まあ、先日の内なる国際フォーラムの中でもですね、一部は公園、二部はですね、ボランティアの方のによってですね、自由な討論をされているわけですけど、まあ、その中で、アンケートを取られているわけです。まあ、そのアンケートの中でもですね、まあ、参加された方がですね、多くの方が、まあ、非常に感動しましたということでですね、私もここにアンケートの結果をいただいているところですけど、そのようなアンケート結果が出ております。そういう意味ではですね、一つ隣の相模原市さんもすでにこのようなボランティアのためのラウンジも設置をされているようでございますので、それらも参考にしながらですね、なるべく早くこの対応をですねしていただくよう強く要望をしておきたいというふうに思います。まあ、学籍の問題についてはこの程度にとどめさせていただきたいというふうに思います。次は交通安全についてでございます。答弁の中にございましたけど、小中学校においては、まあ、道徳や特別活動時間をしてですね、まあ、総合的な学習の中でですね、まあ、指導の徹底を図られているようでございます。まあ、そこでお伺いをいたしますけどですね、まあ、学校長の指示によって、まあ、指導時間等を含めてですね、指導されているのか、それとも、各々の教師の判断に委ねたこの安全、交通安全指導されているのか、このことについてお考えをしたいと思います。
教育次長、神田君。
はい、教育次長。交通安全教育を指導する上で、校長がやっているのか、あるいは、各々の教員独自にやってられるのかといったご質問でございますけれども、学校の安全教育につきましては各学校がその狙いや内容、指導時間と教育課程の基準として示されております。学習指導要領に基づき年間を見通した教育課程を編成し、さらに学校安全計画を作成しておりますが、これらはすべて校長の責任において全教職員協力のもとに行っております。
11番小村君。
11番、学校長の責任において、まあ、計画的に、まあ、実施をされているということでございます。まあ、そこで、まあ、小学校も中学校もですね、同じような判断で理解をしてよろしいですか。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長。中学校と小学校の指導体制についてでございますけれども、中学生に対する安全教育といった狙いはありますけれども、校長の責任の下で行うという点においては小学校、中学校なんだ変わることはありません。
11番、近藤君。
はい、了解しました。それでは続いてですね、まあ、小学校の児童の交通事故死亡データによりますとですね、まあ、歩行時及び自転車による事が まあ、多いと言われているようでありますが、この件について、まあ、小学校、中学校ではですね、まあ、どのような指導をされているのかお伺いします。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、交通安全のデータによると、まあ、自転車あるいは歩行人が多いといったそういう時の指導についてのご質問でございますけれども、安全に指導につきましては、日常的に繰り返し指導を重ね、習慣化することが大切であります。安全講話や資料等を活用しての指導、あるいはビデオ等を利用して、下校時、放課後や休業中の指導、さらに自転車などによる事故防止や安全走行も含め、学校教育の機会あるごとに安全に対する指導に努めております。ありがとうございます。
11番駒澤君。
11番、実はここに平成14年度版の内閣府が発行いたしました交通安全白書をですね、今ここにあるわけですけど、まあ、ここには幼稚園からそれから小学校中学校における交通安全のですね、思想の普及徹底ということで、出されております。その中で平成14年度の交通安全白書の中でですね、小中学校では14年度より自転車の安全利用に関する指導とのことでですね、新学習指導要領に基づき教育活動全体を通じて計画かつ組織的に指導に努めることということになっているわけですけど、この辺の指導がですね、されているのかどうかちょっと聞きたいんですけど。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、交通安全白書に基づいた指導というふうなことですけども、当然それに基づいた指導がされてございまして、交通安全指導を行うためには、文部省の小学校、中学校安全指導のによる手引き、あるいは、神奈川県交通安全教育指導資料等を参考して、指導を行っております。
11番熊田君。
11番、分かりました。それでは次にですね、交通安全教育の中で、まあ、各々の学校でですね、まあ、特徴がある指導事例がもしありましたらですね、お願いをしたいこういうふうに言います。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、小中学校の中で特色ある指導をやっているところがあればといったご質問でございますけれども、多くの学校が、資料やビデオ等を利用して指導を行っておりますけれども、特に半原小学校では登下校時の際の子どもの様子をビデオに収めまして、生きた教材としてその様子を見ながら安全や危険についての指導を行っております。
11番駒澤君。
11番、まあ、そこで半端の小学校では今特色のある教育をされているということでございます。まあ、大変結構なことだというふうに私は思います。まあ、そこでそのような事例に対してですね、他の学校に横展開をする体制ができているのかどうかお伺いします。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、そのような生きた教材等を他の学校等に横に連絡しているかといったご質問であると思いますけれども、厚木愛好地区の教員等で構成をいたします安全教育のための研究会等が開催をしておりますけれども、そういう場で強く周知をいたしております。
11番小沢君。
11番、そのような機会があるようでございますけど、まあ、何事においてもですね、この横の展開を使ってですね、良いものを波及していくということが私は大切なことだというふうに言います。
まあ、交通事故のこの指導以外にもですね、多くのことがあると思いますので、一つそのような機会を利用してですね、教職間の連携プレーを取っていただければありがたい、こういうふうに思います。まあ、そこで、若干私の方からこの交通指導についてのですね、提案をさせていただきたい、こういうふうに思います。交通安全教育を行うにあたってはですね、まあ、参加体験実践等のですね、まあ、教育方法を、まあ、積極的に取り入れることが、まあ、大切でございます。私は事故の事例をもとに指導するということも大切でありますが、やっぱり常に危険であるということをですね、子どもたちにですね、理解させるためには、その危険を予知できる知識を養うことが非常に大切ではないか、こういうふうに思います。そういう意味では、安全というのは、物と物と触れたときに何事においても災害が起きるということでございまして、それの物と物と触れたことが理解できれば、安全ということについては理解ができたということをですね、私もよくそのようなことを言われてきました。そういう意味では、そのような危険を予知できる状況下を知識をつけるということが交通事故にも大変効果があるというふうに思いますので、一つ予知訓練をですね、心がけていただきたい、というふうに言います。それからもう一点は、ここにある企業がですね、各学校を回ってですね、その交通安全の教室をですね、実施をしているということの、まあ、事例をもらってきたわけでございますけど、これは運送企業でございますけど、ボランティアで車を持っていってですね、その対応をされているようでございます。まあ、1、2年生を対象にですね、車の下にボールが入った場合の正しい取り出し方から、車体の下に潜ることが危険であるということを、まあ、実感させるということと、フロント直前の死角について寸劇を通してその教育をする、それからまた一人ずつ運転席に乗せて実際に見えない死角を、まあ、体験をさせている、それから3年生から 6年生については、左後方の死角、ピラーの死角等を一個ずつ実験してですね、分かりやすく説明した後、まあ、運転席から実際の視覚を、まあ、体験をさせるということで、まあ、つまり車説の巻き込みの事故が非常に多いということでですね、これはちょうどもらってたのは、東京の大井第一小学校交通安全教室の、まあ、指導状況をこれをいただいてきました。まあ、この企業はいつどこへともですね、講師も含めて出張をされてですね、各学校の交通安全の一助になればですね、赴くということでございますから、まあ、こんなことも参考にしていただいてですね、まあ、交通事故がないような一つの指導としてですね、まあ、やっていただければありがたいのかな、というふうに思います。まあ、後ほど資料をお渡しをしたいというふうに言いますけど、よろしくお願いをしたいと思います。それでは交通安全については以上とさせていただきたいというふうに言います。次に雨水排水対策で、ございます。先ほどの町長の答弁ではですね、参加者が、まあ箇所がですね、特に、まあ、大きな問題があるということで、まあ、田代地域、それから小沢坂の県道相模原大磯線から車検所の前と ということで、ございました。まあ、脳の、計画の中では、即ということではないが、この対策が取られるということでございました。まあ、そこでお聞きをさせていただきたいんですけど、まあ、本庁としての事業計画上ですね、この雨水対策という内容についての位置づけをですね、まあ、どのように判断されているのかお伺いさせていただきたいというふうに思います。
経済部長、平本君。
経済部長、雨水対策の位置づけでありますけれども、雨水の影響あります、地域の住民の方々にとりましては、防災上の観点だけでなく、日常生活においても重要な問題であると認識をいたしております。このことから雨水処理に問題のある箇所におきましては道路改良と合わせた雨水対策を率先して行ってまいりたいと考えています。
11番駒田君。
11番、まあ、ご理解されているようですから一つよろしくお願いしたいというふうに言います。まあ、そこで私は以前ムスクラ地内のですね、五十嵐畳屋さんというところの前方が非常に雨水が入ってしまってですね、現地を見させていただきましたけど、ちょうど膝ぐらいたまるような状況がございました。まあ、先日の建設常任会の中ではですね、まあ、一部そのようなことをですね、工事を実施したというようにお聞きをしているんですけど、あそこの部分の汚水対策についてですね、どういうふうになっているか教えていただきたいというふうに思います。
建設部長、平本君。
建設部長、今お話のありました六倉地内のちょうど桜台、小沢線沿いにおきまして、地形が低いために、雨水処理が大変困難となっておりました。五十嵐市畳屋さん先のちょうどにつきましては、ちょうどの改良工事として平成12年度に、この地域の将来の雨水計画に適合します排水管を計画道路内に延長約190メートル整備するとともに一部の道路改良を実施をし、それから平成13年度に残りの道路の改良延長約130メートルを実施しまして改善を図っております。
11番駒田君。
11番、まあ、ご苦労さまでございました。それでは続いて、まあ、水対策の中で、本庁ではですね、歩道、そしてそれ、まあ、歩道が中心だと思いますけど、浸水性舗装というものを、まあ、実施をされているんじゃないかというふうに言います。一般舗装に対してですね、まあ、浸透率があれどのくらいあるのか、また金額的にはどのくらい多くかかるのかね、教えていただきたいというふうに言います。
建設部長、平本君。
建設部長、導水率でありますけども、一般的に導水性歩道に用いられているアスファルト鋼材は海流とアスファルト鋼材を用いているために、その導水形水は槍舗装とほぼ同じと考えております。また施工費でありますが、防水性でない、場合の歩道の舗装構成、につきましてはですね、密流のアスファルト舗装の厚さが3センチ、路盤の厚さが10センチ、合計の厚さが13センチメートルであります。防水性歩道においては下流とアスファルト舗装の厚さが4センチ、それから路盤の厚さが10センチ、 その下に冬板層10センチを設けますことから、その合計の厚さは24センチに、なりまして、施工単価は約 1.5 倍になると思われます。
11番、駒田君。
あ、11番。ということは、これからお話しする内容でございますけど、環境対策を実施すればですね、お金が余分にかかるということだということですね。わかりました。それでは続いて、環境基本計画の中で、質問をしておりますので、この件について入らせていただきたいというふうに。まず先ほどの町長の答弁では、まだ公共施設へのですね、汚水対策は実施をされていないということでご答弁をいただきました。確かに、私もまだ実証されてないんじゃないかなというふうに思います。それはそれらしき構造物をここを作っておりませんので、そのような対応ができなかったということは十分理解するところでございまして、当然のことであろうとこういうふうに思います。そこで、大変皆さんからお話が出ております消防庁舎の建て替え事業が、すでに決定をしてですね、具体的な内容についてですね、取り組んでいられるんじゃないかなというふうに、指しているところでございます。そこで、消防庁舎建設に伴う雨水排水をですね、利用した施設をですね、私はいい機会だろうというふうに思いますが、どのように考えられているかお伺いをしたいというふうに
思います。佐野君。
はい、じゃあ、消防庁舎の建設に伴う雨水排水、中道水を利用した施設についてでございますけれども、消防庁舎の建設にあたりましては、町内部にですね、建設検討委員会を関係部課長で組織をいたして検討をいたしておるところでございます。私がリーダーとなって委員長もさせていただいておりますことから、私の方からご答弁をさせていただきたいと存じます。消防庁舎建設につきましては、本年5月30日に基本設計、詳細設計の入札を執行いたしまして、落札された設計事務所と基本設計について協議を重ねておるところでございます。この協議の内容につきましては、消防庁舎本体の構造や、当然のことでございますけれども、環境共生型施設として、雨水の採用再利用ですね、それから太陽熱の利用につきましても重要な検討メニューといたしまして、検討をいたしておるところでございます。特に検討するにあたりまして、近隣で参考とさせていただきました事例であるわけでございますけれども、海老名市の海老名小学校が国の事業として環境を考慮した学校施設の整備推進に関するパイロットモデル事業という指定を受けられまして、計画を立てられたわけでございますが、この事業の中の一つにですね、計画を立てた一つの中に、雨水をトイレの洗浄水に使うと、雨水利用施設の導入が決定されております。この海老名小学校では特に、その雨水の再利用としてトイレ163あるそうでございますけれども、このうち56基を雨水再利用の施設とされるようでございます。この雨水再利用施設の設計業務、この雨水利用施設だけの設計をするというようなこと、それから建築設備、電気、防水、これも雨水再利用だけのものでございます。この工事等に事業費、設計費を含めまして3620万ほどかけて、投資をして、さらにその補助金を受けて取り組んでいかれると、こういうことのようでございます。そこで本庁といたしましては、今回消防庁舎建設の検討委員会の中で雨水の再利用、それから雨水の地下還元、 太陽光利用について十分検討したわけでございますけれども、今回の消防庁舎建設にあたりましては、雨水の再利用についてはトイレの数が全部で20基であるというようなこと、施設自体が通常におきましても利用も消防関係職員に限られますこと、それから雨水再利用設備の規模も小さく、工事費が割高になるであろうというようなこと、実用性の面からも考えた中でも、この雨水の中水利用につきましては環境基本計画のことも踏まえ、あらゆる角度から検討いたしたわけでございますけれども、委員会の結論としては採用を見送ることといたしたところでございます。なお雨水の地下還元と太陽光利用、電力利用になるわけでございますが、導入する方向で、検討を進めておるところであります。この消防庁舎建設、可能な限り環境に配慮した公共施設づくりを進めることを前提として取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
11番小田君。
11番、時間もないようですから、端折って、最後受諾の私の顔を見て十分ご理解をということでございますけど、分かりますけど、今環境部長にですね、トイレの利用ができないということで、ございまして、環境部長はどのように判断されているのかなということをですね、気持ちを察しているところですけど、今助役が言われるように海老名市では、この書いてありますように新聞報道されています。薄い利用されます。私はですね、やっぱり環境基本計画に謳った以上ですね、先ほどお金の話もいたしました。で、今のお話をですね聞いているとですね、どうもお金が優先になってしまうというような感を否めないです。先ほど来、梶原議員の質問の中で下水道の話がございました。106億のですね借り入れ金をしている。それから後ほどにはですね40億ぐらいプラスなんだろうということでございます。環境を実施する場合にはですねお金がかかるわけですよ。環境をやる場合に、を議論する場合ですね、その成果ははっきり言って何もないですね。お金は当然かかる。環境にはですね、そんなことを言うわけではございませんけどですね、投資的効果なんかないんです。というふうに私は理解しています。そういう意味ではですね、太陽光発電は実証されるということのようでございますけどですね、このような機会というのはチャンスですから、あまりこれからありませんのでですね、一つまた再度考えていただきたいというふうに私は思うんですね。確かにお金はかかります。環境は見えないです。ある面では無駄かしません。そういうことを考えて、やっぱり町民にもそのような指導をされているわけでございますから、ぜひこれらも参考にしてですね、再検討させていただければありがたいということをお願いをしてですね、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。